楽市通信。このコーナーは笠岡市役所定住促進センターと西日本農業研究センターがお送りいたします。今日もとっても素敵なお客様です。建設現場の足場パイプで作る園芸ハウスについて、西日本農業研究センター、四国研究センター、傾斜地野菜生産グループの吉越久志さんにお話をお伺いしていきたいと思います。はい、吉越さん、おはようございます。
おはようございます。
今の四国研究センターってご紹介したんですけども、はい、今日は四国からお越しいただいたんでしょうか。
はい、そうです。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
やっぱりあの四国も夏の暑さは変わりませんか。
はい、暑いですね。毎日
暑いですよね。はい、その中で研究していらっしゃるんですけども、はい、吉越さんが所属する傾斜地野菜生産グループっていうのはどんな研究をするグループなんですか。
主に野菜を栽培する技術を研究しております。傾斜地というのはあの四国山がちですので、はい、その山のような起伏のあるところにハウスを建てたり野菜を作ったりっていう、そういう技術面の研究をしてます。
じゃあ、まあお話をお伺いする前に、はい、プライベートを紹介したいんですけども、
はい、四国にいて5年目になります。
5年ですか。はい、ずっとこの研究をされてるんですか。
もともと気象関係の研究してたんですが、まあ、気象いろんな研究ありましてですね、昔はあの牛舎の研究とかですね、いろいろ気温とか湿度とかそういったことに関わることをやってきて、今はあの野菜の環境ということで、仕事を今しています。
四国へ行かれたばかりの時はどうですか、あのプライベートの楽しみっていうのは。
あの四国実は行って初めて知ったんですけど、すごく山が多くてですね
多いですね
であの山の中にはあのもう秘境みたいないい感じの風景が残ってるので、まあ、休みの時にはですね、いろいろあのドライブしてあちこち回ってます。
あ、いいですね。まあ、四国山もあり海もありで。
あ、そうですね、海もありますね。
はい、何でもあの楽しめるし美味しいんじゃないですか。
そうなんです。実は今いる香川県の善通寺というところはですね、高知までも近いので、あのカツオ食べに行くのも日帰りで行ってこれる。
いいなそういう意味ではいいですねお休みになったらドライブしたりして観光して。
そうですね。
もう5年っておっしゃいましたっけ。
はい、5年です。
まだまだこの野菜を中心に研究をしていかれるわけですね。でも今日お話しいただくのは、
はい、
建設現場の足場パイプで作る園芸ハウスということで、なんかあの建設現場のね、あの技師のような感じがするんですけども、はい、これはどんな研究なんですか。
一口で言うと、野菜を作るためのハウスを作るというテーマです。
あ、なるほど、はい、今まででもあの普通に私たちもよく見るんですけども、はい、普通のビニールハウス、お野菜なんかを作る、はいはい、おみかんを作るとかありますね。
はいはい、
それとはまた違うわけですか。
まあ、ほとんど、まあ、機能は同じなんですけれども、大きさだったり形というものが、まあ、ちょっとずつ違ってましてですね、
はい、
足場ハウスというからにはあの足場ですね、足場パイプという太いパイプを使います。
よくあの建設現場でお家なんか建てるときに使ってる、はい、あの
そうです
パイプですか。太い、はい、
直径が5センチぐらいのあの本当鉄パイプという感じのあれですね。
今まではそういうのはなくて、
はい、
もう細いパイプで小さなハウスが多かったわけですか。
そうですね、
は
い、
それが今は建設現場の足場パイプで作らないといけないようなハウスが必要になってこられたわけですか。
まあ、そうですね、あの足場パイプというのを使うといろいろ便利でいいことがあるよということになります。
例えば作るとなるととても値段も高いんじゃないですか。
は
い、
それがですね、大きなパイプですから割と値段は高くはあるんですけれども、うん、細い普通のビニールハウスを作るパイプに比べると強度の割には安いんですね。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあ皆さんが思ってるよりは安く頑丈なものが作れるということですね。
はい、そうなんです。そういうことになります。
でもこういったあの建設現場の足場パイプで作ろうと思うその裏にはいろんな背景があると思うんですけども、はい、これはなぜしようと思われたんですか。
ここ十数年の話なんですが、あの鉄の、まあ、資材とかですね、まあ、石油類は非常に値段が上がってまして、うん、まあ、農業にこう使えるような資材もやっぱり値段がほぼ倍に近くに 上がっているんですね。
あ、倍ですか。
はい、うん、ということは、まあ、同じハウスを作るのに値段が倍になるので、うん、だんだんその自然園芸やりたくてもやれない人が増えてきていると。
それも一つの背景になるわけですね。
背景の一つですね。
まあ、日本では災害なんかも多いですもんね。はい、
まあ、あの関東に大雪降りましたってハウスがあの潰れてる写真とかニュースをご覧になったことあるかもしれませんけど、やっぱりあの台風とか雪っていうのがハウスにとっては大敵でして、うん、ある程度頑丈じゃなきゃいけないんですけど、今度頑丈にしようとすると値段が上がりますので、なかなかそういう頑丈なハウスを最初から作るっていうのは値段的に大変なんですね。
うん、
安くて頑丈なハウスということで今私たちが研究しているところなんです。
それって大変ですね。高くていい頑丈だと分かるけど、そうそうそう、安くて頑丈というのが、
そうです ね、
ね、大変ですよね。
はい、
まあ、今までのハウスと違うその特徴っていうのはどういったものなんですか。
まずそのパイプの直径がほぼ倍になってますので、うん、強度がほとんどもう倍とは言わず、もっとすごく強いんですね。
うん、
ということで、骨の数、まあ、ハウス肋骨みたいにこう骨がいっぱい入ってますけども、あの本数自体を少なくできるんです。
頑丈だから、
頑丈だから、1本あたりが頑丈ですから、
はい、
となると本数が少ないイコール安いで、作る時に手間が少ない、
うん、
ということになりますね。
どれぐらい違うんですか、今までのハウスとアーチとかその間隔なんかっていうのは。
まずあの肋骨みたいに入ってるあの、まあ、アーチの間隔ですけど、だいたい普通は 5-60cm で作るんですが、あの足場ハウスで、足場パイプで作るハウスはですね、ほぼ 1.8 メートル間隔とか
3倍以上ですね。
5倍ぐらいですね。
あ、なるほど。そして手間もかからないし、はい、材料も少なくて済みますよね。
そうです。
パイプの太さですか。
はい、はまあ倍ですね。倍以上違います。
研究の成果というとどうですか。
まあ、今のところはですね、四国それから中国地方も、うん、あのいろんなとこで、あの実際の農家の方に使っていただいてるんですね。あの近くだと神石高原なんかにも、はい、
はい、
ありますが、やっぱりあの建てるときにどんな形にでも作れちゃう、まあ、あの狭い畑とかですね、うん、細長い畑とかそういうところに作ったりするときに、一般のハウスと比べてこう形を作るのが、まあ、最初分かりにくい、とっつきにくいっていうところがありましてですね、そういうのはあの分かりやすくこちらがお伝えしていくというのが課題になってます。
でもまずこういったものがあるっていうのを知ってほしいですよね。
そうですね、はい、
いろんな課題も出てくるんじゃないですか。
そうですね、あの実際ハウスを作ってみると難しい、マニュアルが欲しいとかですね。
農家をされてる方が自分で作るんですか。
あ、これはですね、自分で作れるようにということで今あの研究してマニュアルとかそういうのを作っております。
建設をされてる方が作るとあっという間にできるのかななんて思ったりもしたんですが、
実はですね、お近くのホームセンターで手に入る材料で自分で作れるっていうのが一番のメリットなのかなと思ってます。
材料費だけで、
そうですね、
できるということですね。
はいはい、
でもこの頑丈なハウスって言っても、
はい、
どれぐらい頑丈なのかちょっとよく想像ができないんですけども、
はい、
例えば何か例ありますか。
実は四国の山の上の方っていうのは雪かなり降るんですけども、そういったとこでももう10年20年ぐらい前から立ってるやつがまだ持ってますので、
ああそうですか、
大丈夫だと思います。
いろんな野菜とかも作れますよね。
もちろんあのトマト、イチゴ、いろんなものを皆さん作っておられます。
これからの吉越さんの夢とか展望っていうのはいかがですか。
中国地方とか四国、山が多くてですね、まあ、田舎の方のなかなかその大変な場所で農業をやられてる方たくさんいらっしゃるってですね、なかなか都会におられる方は馴染みがないんでしょうかね、あのなんでそんなことやってるのとか
そうですよね
税金の無駄じゃないかとかですね、
うん、
そういうことをあの言われることもたまにあるんですけれども、やっぱりあの地域の、
はい、
まあ、経済とか社会っていうのはないとですね、
うん、
そういうのが伝統が続いていかないとかいうのがありますんで、まあ、一生懸命頑張ってる方に、
はい、
あのの助けになるように、若い人がどんどん入っていただいてですね、
うん、
そういうことがあの活性化していくようにお手伝いしたいと思っています。
これからもどんどん研究を続けて、はい、またいいあの研究が成果が出たらお話をいただきたいと思います。
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は建設現場の足場パイプで作る園芸ハウスについて、西日本農業研究センター、四国研究センター、傾斜地野菜生産グループ吉越久さんにお伺いいたしました。このコーナーは 笠岡市役所定住促進センターと西日本農業研究センターがお送りいたしました。